長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
10月4日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では、今月は最初に本の紹介を聞いていただきましょうか。じゃあナレーション、はい、ナレーターの声でどうぞお聞きください。
切れる私をやめたい、夫をグーで殴る妻をやめるまで、田草英子著、バンブーコミックスエッセイセレクション刊、母がしんどいの著者田草英子が、今まで誰にも言えなかった深刻な悩み、それは切れること。あなたも家族や彼氏にこんなことしてませんか？頭に血が上ってヒステリーを起こす。後先考えずに物を投げたり破壊したりしてしまう。泣き叫んでわめき散らしてしまう。イライラして暴言を吐いてしまう。怒りが抑えきれず理性を取り戻した後に毎回自己嫌悪。私って本当にダメな人間なんだ。いいえ、違うんです。あなたは傷つきすぎているから切れてしまうのです。切れることに苦しんでいた私が穏やか生活を手に入れるまで。
というわけで、今月は切れる私をやめたいという本でしたね。これって漫画なんでしたっけ？
そうなんです。半分ぐらい、半分でもない、もっとだね。うん、漫画のスタイルをとって、で、それでこう話が進んでいくっていう感じになってますね。
なるほどね。
うん。
なんか今までになかったですね、漫画は。
確かに面白い感じ、確かにありますね。
う
ん、
そうですね。
うん。
ちょっとまあ楽しみですけど、今回この本を紹介してくださったのがミーナさん。はい。ミーナさんはアイドルなんですよね。
そうなんです。今はクラシカルクロスオーバー歌手として、いわゆる一般的な感じというかね、はい、あの表舞台に。非常に活躍されてる感じですけど、ちょっと前は、うん、地下アイドルとして活動されてた時期もあったりして。今そうなんです。
最近だとね、結構テレビとかでも流れてるんですよね。
うん、何でも鑑定団って皆さんね、多分ご存知かと思うんですけど、はいはい、長寿番組のエンディングも担当していた感じで、
すごいですよ、ね、これは
すごいですよね。
芸能人が来たって感じですね。
芸能人来たって感じですね。
まあそんなミーナさんが紹介してくれた切れる私をやめたい、はい、1週目の今回はその本についていろいろ説明してくれる回になってますので、はい、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。はい、ではまず聞いていただきましょうかね。では、はい、お願いします。どうぞ
どうぞ。
よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介させていただきます。私は、クラシカルクロスオーバー歌手の冬月ミーナと申します。テレビ東京系列海遊何でも鑑定団で歌ったり、総務省のナレーションなどなどやって、今も私の歌が全国で流れております。はい、今回ですね、切れる私をやめたいという本を長沢のり子さんにお渡ししたんですが、この本がなぜ私を変えたのかっていうお話をさせていただきますね。うん、まあ、まず最初にきっかけなんですけど、うんうん、私ある日父と母と、まあ、ご飯一緒に食べてたんですよ。うんうん、でそんな時にザ・仰天ニュース、世界仰天ニュースっていうのを見ていて、うんうんうん、そこで感情が爆発する人の特集があったんですね。うん、で自分ももともとすごく怒ったり、うん、もうすぐ泣いちゃったり、もう私なんて死んだ方がいいっていつも言ってて、なんか、まあ、リストカットまではいかないんですけど、結構そういういない方がいいんだ、不幸せだ、ずっと思ってたんですね。でも毎日落ち込んでいました。 うん、でそんな時に、まあ、こんな自分を変えたいって思っていたら光栄がテレビでやっていたので、はい、でちなみにあの私の母も結構怒りやすかったり祖母も怒りやすい、なんでやっぱこれって続くんだなって思ってましたね、はい、でちなみに本のこのあらすじなんですけど、はい、この本はですね、あの夫に手を出してしまうほど怒りがコントロールできない自分と向き合って変わっていくまでのコミックエッセイみたいな、うんうん、はい、で過去は毒親、まあちょっとお母様が結構激しく自分を否定してきたりとか、であとモラハラ彼氏さんがいたらしいんですけど、それの過去から怒りを内に秘めていた、まあ、この田房さん、うん、で怒りが爆発、まあ、心優しい夫がいてもちょっとしたことでもうほんのちびっとしたことで怒りが爆発で殴っちゃうんですって、うんうん、でそんな自分にずっと自己嫌悪していた、うん、でも探しても探してもどうやれば私はこのまま切れなく、うん、あの怒りを鎮められるのか、アンガーマネジメントとかいろいろあるじゃないですか、うん、そういう本を読んでも育児書とか読んでもなぜ怒ってしまうのか見つからない、うん、そこで田房さんはとあるパターンに気づいたんですね、うん、で散らかった部屋などで切れるパターンが幼少期のトラウマや自己否定の影響だということに気づきました、うん、で大事件が発生しました、まあ、ちょっと怒り狂って警察沙汰になってパニックになり、でそこから変わったっていうのがゲシュタルト療法っていうのがあります。で私はこれで人生変わりました、ゲシュタルト療法で、は
い、みなちゃん
も？そうなんです、本当に人生変わったんですけど、ちょっとこのあらすじの後にどうやって変わったのかっていうのをお話ししますが、うん、この、ゲシュタルト療法ってそもそも何かというと、まあ、集団のセラピーとかで心の奥底に怒りと悲しみに出会い、うん、今ここにいる、まあ、マインドフルネスに近い、まあ、戻るっていう練習を、まあ、視覚聴覚とか五感に意識を向けて暴走する感情から離れるトレーニングをしたんですって。うん、でそれで怒りが落ち着いて旦那様と対等に話せるようになって変わろうとする姿っていうので完結するんですけど、じゃあどうして私の人生を与えたか変えたか、うん、私自身ですね、めちゃくちゃ感情に蓋をして生きてきました、うん、で自分の気持ちを無視し続けてきました、まあ、というのもやはり私の母は私に幸せになってほしくて、うん、この大学に行きなさい、こんな人と仲良くなりなさい、うん、こういう人生は歩みなさい、だから音大も反対されてしまいました、うん、で常に親が言ったが右向け右をずっと従ってきました、うん、でずっと私がこの蓋してきたことっていうのがだんだんと表に出るようになってきて、うん、本当は私共感してほしかったんだなとか、抱きしめてほしかった、うん、でつまり何が言いたいかっていうと、何か嫌なことがあったとして人っていうのはそれを解決方法を言ってくれるんですよね。特に男性はこういう風にすれば解決するよ、どうみーなちゃん、だけど本当は悲しかったんだねっていう言葉が実はみんなかけてほしかった、うん、でそれが自分自身にしてこなかったんです、うん、自分の無視し続けていたので、その悲しいっていう感情よりも何々すべきだっていう風にずっと動き続けてきました、はい、でそれで共感してほしいと正論で返すっていうのは本当に全く別ってことを学びました、うん、でなので今ではその自分の機嫌っていうのは、まあ、その人に任せないで自分で取るものっていう風に、まあ、意識するようになりました、うん、で私の母も先ほど言いましたけど、ちょっと起伏の激しい人で、ちょっと疲れてるのになんでミーナのためにご飯作んなきゃいけないのとかちょっと、うん、怒鳴られたりとか、うんうん、結構グーパン食らって鼻血出したりとかしてたんですけど、やっぱり私ちょっと漢文とか古典が好きで学年で1位取ってたりしてたんですよ、はい、で偏差値も70ぐらい、それだけは取ってたんですけど、学校で漢文とか古典とかのテストが平均点が30点だったんですよ、うん、で私74点だったんです、うん、で学年1位取って、うん、お母さん見て見て学年1位取ったよって言って喜んで渡したら、うん、何この低い点数って言われちゃって、うん、で他にも低い点数があったら目の前で結構ぐちゃぐちゃにされたり、結構まあ、それでも私母が大好きだったんです、うんうん、 やっぱり忙しいからって言っても私のために作ってくれてるんだろうな、ご飯とか、うんうん、あとみーちゃんのこと大好きだからって言ってくれたし、うん、それが伝わったのでやっぱり好きではいたけど怒ると手が負えなくなってたみたいな感じだったんですよね、うん、なので私は本当は母に読んでほしかった、だから母にもこれ読んでって言って渡したんですけど、ただそれは叶いませんでした、うん、で、この人生を変えたエピソードが実際にあったんですけど、やっぱりゲシュタルト療法、自分が隣にいると仮定して、うん、今どんな気持ち？なんかモヤモヤしてるね。どんな気持ち？って言うと、お母さんにああ言われたからとか、先生にこう言われたからっていう言葉が意外にポンって思い出すんですよね。うん、そうすると、ブワーって涙出るんですよ。で、それを抱きしめてあげて、辛かったね。辛かったねって言うと、私の心が癒えて、一つずつまた育って成長していくっていうのを、今、毎日これをやってます。だから、一昨日も私、号泣してたんですよ。
ああ、そうなんだ。
朝起きて、ブワーって泣いちゃって、うん、私はただ、お母さんの笑顔が見たかったって言って、うん、父も母も、私、一人っ子なんですけど、父も母もすごく一生懸命働いてくれて、でもそれは私のためって分かってたんです。うん、でも、大変な中、働かなきゃいけないのは分かるんだけど、私は、そのご飯とか作るのはいいから、そうじゃなくてカップラーメンでもいいからお母さんの笑顔が見たかったって思ってたんですよね。うん。で、まあそういうのを自分の気持ちと向き合っていった時に、まあある時にですね、中学生のお子さんを持つお母様とお話しさせていただいたんですね。で、その時に、このお母さんもしかして本当に声かけてほしい言葉って、あなたも頑張ってますねって言ってほしいのかなって思ったんです。うん。なので、お子さんもお母様もすごく頑張ってらっしゃるんで、うん、本当に無理しないでくださいねって声かけたら、そのお母様大号泣したんですよ。それまだちゃんと話したことないんですけど、うん、だから私ってやっぱり、自分の心に蓋をして寄り添ってこなかったけど、人の心に寄り添うのも、まだまだ必要だなってことに気づいて、うん、まあ、そこですごい、やっぱり人は正解じゃなくて言ってほしい言葉を持っているんだなっていうことを感じましたね。うん。で、やっぱり小さい時の自分が出てくると、やっと気づいてくれたんだと。うん。で、そういう、気持ちっていうのがすごい大事なので、もうこのゲシュタルト療法、このただのアンガーマネジメントではない方なんですね。なので、まとめると、その、キレる私をやめたい、この本は単なる怒りの対処法の本じゃないです。うん。心の奥で叫んでいた小さな自分と向き合って、やっと手を取り合える、その自分の心と、まあ、やっと助けてくれたねっていう心の声が出る本かなと思っています。はい。なので、ずっと無視していた小さな自分を抱きしめ直す物語ということで、この本はですね、もう感情の爆発に悩むすべての人の心の地図だと思ってます。はい。以上、そんな感じのストーリーです。
すごい。全然なんか今までのこのミーナちゃんの、夫とお母さんの関係っていうのは、イメージ変わっちゃった。
本当に。
どちらかというと、ほら、ね、よくみーなちゃんは、コロナの時、お母さんの。
あ、それ、その話しないとですね。ね、すいません、失礼しました。
あ、いえいえいえ。
はい、実は私、すごい、父も母も大好きなんですけど、コロナ禍で、二人とも重症化してしまいました。うん、で、母は、一ヶ月余りで亡くなってしまったんですね。うん、はい。なので、多分、その、母に伝えたかった言葉っていうのが今も残り続けてるんだろうなっていうのは結構思ってます。はい。あの時こうして欲しかったなとか、ただ抱きしめて欲しかっただけだったんだけど、でも大好きだよっていうのは亡くなるまで手を握ってずっと言えたので、それは良かったかなとは思ってます。はい。そんな感じですかね。エンカウンター。
はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、なかなかミーナさんのリアルな体験談と、はい、混ざってましたけれども、どうでしたか？
ねえ、この ミーナちゃんの本当にこの感情にずっとね蓋をしてたって、うん、まあそれに今はもう気がつくことができて、うんうん、それでまあ自分自身がまあ隣にいた時にどんなことを言いたかったのかなってまあ聞けるようになりましたとかってね、うん、やっぱりだからそういうことをこう日々やっているミーナちゃんだとやっぱり人の心に寄り添うとか、うん、まあそこから多分ね彼女が紡ぎ出すあの彼女自身が歌ってる歌詞につながっていくんだろうなって思いながらね、うん、
確かにね、
うん、
そうです。なんかやっぱこういう風に聞いてみると普段のミーナさん見てるとすごく元気だし、うん、可愛らしいし、うんうん、あまり知らないようなこともありますけども、うん、お話聞いていくと、うんうん、なんかすごいやっぱり考えてらっしゃるしその、うんうんね、自分の気持ちとかにもすごく向き合ってるんだなっていうのを感じますね、うん
ね、だから音楽でその人を癒したいっていうところのそのミーナちゃんのすごく強いあの願いがあるかと思うんだけれども、うんはい、やっぱりそれはこういうところから来てるんだろうなっていうのがね、うんうんうん、単純にこうアイドルで元気ですっていうあのミーナちゃんもすごい素敵なんだけれども、うんうん、そこだけじゃないミーナちゃんっていうのは多分こういうバックグラウンドがあるからなんだろうなっていうふうに思いますよね。
そうですね、
うん、
ぜひあのミーナさんのファンの皆さんにも聞いていただきたいですね。
あ、そうなんです。ぜひぜひ。はい、そう、あの、ミーナちゃんがね、それこそ本当に、あの、素敵な素敵なあの歌を、うん、あの、キネシのそのセッションの時の様子の歌をね、作ってくださったやつがあるんですよ。
のりちゃんのキネシオロジーのセッションの様子を歌にしてるんですか、ミーナさんが。
そうそうそう。自分が体感した、もう本当にその先の地下っていうところから、うん、いよいよ、本当にそれでいいのっていう声を自分で聞いて、うん、いや、っていう。ちょうどその転換している感じ、うん、そこの自分が思い浮かべた、さっきね、ミーナちゃんが自分が自分の隣にいてっていう風な感じで話をしていたけれども、はいはいはい、ミーナちゃんがミーナちゃんのその自分の姿っていうのをこう見た感じの部分を歌にしてくださってるところがあって、それは後でちょっとリンク貼っときますね。
なるほど。それをリンクぜひ聞いてみたいですね。
うん、ぜひぜひ。
のりちゃん結構そこに関わってるんですね、ミーナさんの。
もうね、ありがたいことに、とミーナさんが言ってくれてるみたいなね。
あら、すごいじゃないですか、これは。
すごいんですよ。嬉しいんですよ。だから本当にね、このキネシオロジーという仕事は最高って思うわけなんですよね。ね、だから ね、人の本当にこう、ちょっと人生の転換期に関わられるって最高じゃないですか。
うんうんうんうん、そうですね。キネシオロジーなんかより気になってきますよね。皆さんぜひあののりちゃんのホームページがありまして、はい、そういう、はい、そういうところからキネシオロジーとは何ぞやが多分わかると思いますのでぜひご覧になってみてください。
ありがとうございます。はい。
というわけで最後のメッセージお願いします。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、今回は切れる私をやめたい、こちらをプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.